は9時20分を回りました。みんなでリレーソーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーソーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。今日も大菅さんをスタジオにお迎えしております。おはようございます。大菅さん、
おはようございます。
どうですか、今日も晴れてます。
今朝は爽やかだったですね。なんか本当に秋っていう感じのする、晴れの爽やかな朝だったと思いますが、どうですか高さんの方は。
いや、もう青空が広がってますよね。深い、ね、高い青空です
ね。外にいてもね、なんか空気がとっても気持ちがいいですね。
住んでますよね。
住んでます。で、今日はこんな爽やかだなんですが、実は先週末土日暑かったです。気温も思いも暑かった。
思いも、あれ、大菅さん先週末どちらにいらっしゃったんですか。
リレーフォーライフジャパン岐阜に参加してきました。
あ、岐阜県。
はい、
ということで今日のゲストはお電話をつなぎしております。リレーフォーライフジャパン岐阜水野実行委員長です。おはようございます。水野さん、
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
どうも、お世話になりました、先週末は。
いえいえ、とんでもございません。お世話さん、ありがとうございました。
もうお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ね、気温も暑いし、思いも暑いし。
そうでしたね。
ね、もう2日間とも30度を超えてた感じですよね。
本当にそうなんですよ。もう首筋から腕から真っ黒毛になってしまいました。
真っ黒毛です。僕も真っ黒毛です。ね、そんなの、はい、まあ、でも天気にはまあ恵まれたと言っていいんじゃないですか。
本当そうですね。少し風がね、出ましたけども、本当に2日間通してちょっと熱中症が心配なぐらいでしたけども、本当にいい天気で。
そうそう。で、岐阜のね、リレーフォーライフジャパン岐阜の会場では無料のね、ペットボトルの水たくさん配っていただいてて、
はい、
すごく助かりました。
本当ですね。
1日目だけで僕 4,5 本飲みました。
私も結構飲みました。
飲みましたよね、あの日は。確かに、500本ぐらいあったんでしょ。
そうですね、結構あったんですね。はい、ね、
それが実は1日目で、はい、全部なくなっちゃったんですよね。
そうなんですよ。2日目はもうほとんどなかったですね。
ね、そのぐらい、まあ、はい、皆さん水分を補給しながら、はい、こう歩いたり、
ね、そうですね、
いろいろチームのイベントしていただいたりしてたんですが、
はい、
水野さんは初めての岐阜の実行委員長ということで、
はい、
大役お疲れ様でした。
どうもありがとうございました。
本当にね、なんかすごい真面目な方なんですよ、水野さんは。僕と一緒で。
どういうことですか。
いや僕と一緒で。
いや
僕と一緒だということですが、いかがでしょうか。
いやいや、もう大菅先輩の後輩ですから、同じようなものです。
実は高校一緒で、偶然なんですけど、まあこの FM 岡崎がある羽スタジオのすぐ近くにあります岡崎工業高校のお互い OB ということで。
後輩さんですか。
まあそうです、偶然ね、分かったんですけどね。
そうですね、はい、
うん、まあ本当に えらい迷惑やって思われたんでしょうけど。
そんなことはないです。
まあ、そんな僕からすると本当に頼もしい高校の後輩がですね、
はい、
岐阜の実行委員長として素晴らしいそのリレーフォーライフを開催していただけて、まあ、ちょっとだけ先輩ですけど、もう本当にね、鼻が高いです。
ありがとうございます。
嬉しいですよね、同じ高校っていうのは。
嬉しい。
嬉しい。そして初めての実行委員長を経験されたんですよね。
はい。
どうでしたか。
そうですね、本当にたくさんの皆さんが、はい、支えてくださってるなっていうのを本当に実感できて、実行委員も皆さんに感謝するっていうことで、
うん、
本当に成功して追われたことがね、本当にそれだけでも本当十分でありがたいことです。
岐阜の僕一つの特徴として、 手作り感満載っていうのが一つあると思うんですよ。
そうですね、はい。
どんなものですか？
もうね、ポップ一つ取っても手作りですもんね。
え、ポップというのは、どんなものですか？
まあ、当日目にしたのが、
はい。
その会場での、どこの点とこう、どのチームがいるかっていうのも、
はい。
ね、当日の朝、なんか掲示板っていうか、なんか、貼り出してもらってたんですけど、もう手作り感満載で、手書きです。
手書きだったんですね。
そうなんですよ、はい。
ね、で、その、ボードには、このチームはどんなことしてますよっていう、そういったね、一言メッセージ、紹介もあって、とっても良かったですね。
あったかいじゃないですか。
あったかい感じなんですよ。もう
手書きの温かさが伝わりますよ。
本当に。それもやっぱ丁寧にね、書いていただけててね、見やすかったしね。
はい。
うん。すごく、そういったとこからも、なんか、まあ、今、高ちゃんが言った温かさっていうのをね、感じることできましたので、それをね、まあ、今年、まあ、一年というか、数ヶ月というか、ずっと取りまとめてね、見えて、本当に大変だったと思いますけど、何か、今だから言えるご苦労みたいなのってありますか？
いや、もう、今、本当に大役果たせたなっていうことだけで、もう本当に感謝しかないんですけども、
うん、
今年のテーマがですね、まあ、去年からちょっと引き続いてメインテーマは、垣根を越えて集い語らうということで、うん、したんですけども、その次、まあ、次の世代へということで、若い皆様の参加を、今年はちょっと募ってみたんです。
はい。
で、ボランティア の, 中高生の皆さん、大勢参加してくださって、うん、こういう、まあ、がんというか、そういうものに関わってる活動とかね、身近に感じていただけたんじゃないかなっていうことで、まあ、次世代に出てきたんじゃないかなっていうのは本当に良かったなと思っています。
確かにね、会場の平均年齢が去年までより低かったです。大きい声で言えないですけどね。実際にそのテーマ、こうやってしてみようということに沿って、でこう活動されて実際に身を結ばれてたっていうのが会場を見てね、分かりました。
ありがとうございます。
本当に、で今年大学のチームも出てくれたんですよね。
そうなんですよね。本当に名古屋経営短期大学の皆さん参加してくださって、
うん、
参加前には街頭で募金活動もしてくださって、本当初めての試みだったんですけども、
はい、
本当に協力していただけたなっていうか、活動していただけたなっていうふうに思います。
とってもありがたいですね。
本当にありがたいです、
ね、で会場もね、やはりまあ、その短大生の方たちのね、はい、明るさっていうかパワーっていうか、
はい、
まあ、今まで感じなかったわけじゃないですよ。今年は特に感じることができたと。まあ、あんまり年齢のこと言うとちょっと突っ込んでくる人も岐阜のメンバーには見えるでしょうから。
学生の方って何人くらいいらっしゃったんですか？
ボランティアの中高生の方は30名、はい、で、大学の方の方ちょっとごめんなさい把握してないんですけど、20名ぐらいは来てたかなと思うんです。
うん、
で、
そのぐらいは見えたと思います。
見えた、で、大垣北高校のコーラス部の方がチームで参加してくださったり、
はい、
そこもまた20名ぐらい来てたかなと思うんです。
そうですね、先生ね、はい、印刷してくれてね、
はい、
まあ、その先生、まあ、半ば身内みたいなもんなんですけど毎年生徒さん連れてきてくれますもん。
そうですね、
嬉しいですよね。
ありがたい。とても素晴らしい歌声で、
うん、
今盛り上げてくださって、
はい、本当にね、真っ黒な心の中、腹の中がね、もう透明になるような感じでした。
心が現れたってことですね。
そういうことです。
はい。
だから何て言うんだろう、スタートが9月9日の1時。
そうですね。
はい。スタートで、翌10日の11時までだったんですが、
はい。
長く感じなかったですよ。
そうですね。
うん。
もう、あっという間の2日間でしたね。はい。
もう、水野さんからすると特に。
いや、本当にもう。
多分当日の準備の段階はなんかね、なんかバタバタしちゃってて、どうしてもなるんですけど、で、どうだろう、日が暮れてから、ちょっと夜中のちょっと前ぐらいからがね、一気に時間って過ぎちゃうっていう感覚があって、
はい。
そんな感覚じゃなかったですか？
そうですね。そういうふうな
感じでしたね。はい、
ねえ、朝、はい、2日目の朝7時8時になると、あ、
はい、
あと何時間かと思うと、それがまたあっという間に本当過ぎてしまうんで。
そうですね。
ねえ。
はい。
で、まあ、実はリレーフォーライフジャパン岐阜の特徴のもう一つとして、僕はね、コース、ウォーキングのコースっていうのがあると思うんですよ。普通、
はい、
ね、まあ、そうだな、陸上競技場のトラックを想像していただくと一番わかりやすいんですけど、行き交う人々がすれ違う、すぐ横をすれ違うということがないんですけど、
はい、
岐阜のコースはすぐ横を歩いてくれてるんです。
でしたら、こう、挨拶しながらすれ違うってことですか？
そうなんです。ね、水野さん。
そうなんですよ。よくマラソンのこう、折り返し地点みたいな感じのイメージで、
はい、
そんな感じでこう、
そうですね。U ターンしてきたら、
そうですね、はい。
すぐ横を、その、行き交うっていう形になって、はい、なんで、歩きながらハイタッチもできるんですよ。
そうなんですよね。
それ珍しいですよね。
珍しいと思いますよ。僕が行かさせていただいているところでは唯一。
はい。
ですので、まあ、閉会式のね、時にタイミングで、2回目のサバイバーラップとか、ケアギバーウォークとか、一斉ウォークとかあるんですけど、もうハイタッチしまくりですもんね。
そうですね。本当に皆さん。
どんな場所を歩いてるんですか？グランドではないんですか？
じゃないんです。どんな場所でしょう？
どこですか？
これはですね、岐阜大学医学部附属病院の中にある、はい、うん、ホスピタルパークという、公園というか広場があるんですね。
はい。
でそこにウォーキングコースということで、少しま縦長の550メーターぐらいのコース一周ですね、いただいて、うん、そこでぐるぐると回って歩くんですけども、本当に狭いというか、まあ、細長いこのコースを、先ほど大阪さん言われたように、みんなでね、行って帰るっていうところで、こう、ハイタッチしながら、顔を見ながらっていうことで歩いています。うん、
そうなんです。だからとっても素敵なコースで、本来はその、上り線下り線はないんですけど、真ん中をね、実行委員会の方たちが仕切ってくれて、それで実は上り線下り線ね、作ってもらえてるっていう、周回できる形になってるんですよ。で、そんな岐阜でね、実は今回新しい出会いがありまして、
はい、何でしょうか。
1日目にまずお一人で来てた、2年半前に、まあ、癌にかかってしまったっていう男性がお見えになったんですが、サバイバーズラップを、
はい、
歩かれたんですよ。それも岡崎から行ったメンバーが一緒に歩きましょうってなって、で一緒に歩いてすっごい感動したってよ、水野さん。
ああ、そうですか。うん、それが出会いでしたね。本当に
もうね、本当は2日目来る用事じゃなかったのに、いても立ってもいられなくなって、2日目の朝も見えましたよ。
ああ、そうでしたか。うん、
手作りの木のグッズあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
はいはい。を作っていただいてる方ですね。がね、もう朝も早くからもう目が覚めちゃってワクワクしちゃって、で、奥さんにちょっと行ってくるって言って、また来ちゃいましたって言って。
その方って一人でいらっしゃったんですか？
一人。でね、もう、そのサバイバーズラップの時に、はい、もう泣けそうで泣けそうで涙が出そうでしょうがなかったって言って、感動で。我々サバイバーが歩くところをね、
はい、
コースに沿って、ケヤギバーの人たちが拍手をしてくれるんですよ。よく頑張ったねって言って。で、その方も癌になって拍手をしてもらったのは初めてだっていう。
そうですよね。
そういった感動の場面もあって、もう来年が待ち遠しくてしょうがないって言ってましたよ。
あ、そうですか。うん、ありがたいことです。
もうすぐ来年になってくれぐらいの勢いです。いや、ほんとそのぐらい、もう、ものすごい語って帰られましたもん。
そうなんですか。
うん、で、今日どうしても今から孫と用事があってって言って、後ろから見光りながら帰ってくれましたけど。なんでまたね、もうすでに待ってる人たちがたくさんいますので、
はい、
またこの次もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
また、はい、来年楽しみですけれど、最後に水野さん、はい、一言何かあればお願いします。
そう そうですね、本当に岐阜のリレーフォーライフも手作りで実行委員が多くを込めて、お迎えするという形になっています、うん、これからも、皆さん のご支援いただきますようよろしくお願いいたします。
硬いなね、また、はい、今年も楽しんだしまた来年も頑張るぞぐらいの話ですよね。
そうですね、本当にその通りですね、はい、
はい、
なんだか先輩と後輩を見てる感じでした
いや実際そうですからね
水野さん今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
どうもお忙しいところありがとうございました。また会いましょ
はい、お願いします。
ありがとうございます。失礼します。
今日のゲストはリレーフォーライフジャパン岐阜水野実行委員長でした。以上みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。